お祈りをします。私たちの愛する天の父なる神様、今聖書の御言葉が開かれました。どうか私たちの鈍い心を開いてくださって、神様の御言葉のうちにある苦しいことに目を留め、そして本当に神様の御言葉によってこの1週間生かされることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今日は創世記の40章を一緒に読みます。私たちは自分が一生懸命努力をしたことが、一生懸命努力をしたのにその努力が評価されなかった、あるいは一生懸命やったのにそのことを全然覚えてもらえなかった、忘れ去られてしまった、そのような悔しい経験をしたことはないでしょうか。多分、いろんな形であると思います。創世記40章はこの王の囚人の監獄にいたヨセフが、そのような思いを味わったということを記録しています。そして今週は、そんなヨセフの姿を通して、たとえ人から忘れられることがあったとしても、主が共にいてくだされば大丈夫なんだということを一緒に読んでいきたいと思います。40章の1節からのところです。これらのことの後、エジプト王の検察官と調理官とは主のその主君エジプト王に罪を犯した。それでパロはこの検察官長と調理官長の2人の定身を怒り、彼らを侍従長の家に拘留した。すなわちヨセフが拘留されている監禁されている同じ監獄に入れた。侍従長はヨセフを彼らの付き人にしたので、彼はその世話をした。こうして彼らはしばらく拘留されていた。さて監獄に監禁されているエジプト王の検察官長と調理官とは2人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢には各々意味があった。朝ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に交流されているこのパロの定身たちに尋ねて、なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかと言った。この出来事は検察官調理官、検察官長調理官長がこのエジプト王に対して、何かの問題を起こして、エジプト王がそのことを怒って、この2人を王の牢獄に拘留したという出来事ですね。そしてそこで、侍従長のポティファルはヨセフをその彼らの付き人にしたんだという、侍従長がヨセフをパロの付き人にしたっていうのを読むと、先週のところでポティファルの奥さんがの、ヨセフが自分のことをおもちゃにしようとしたっていうことを聞いて、ポティファルがですね怒ってこのヨセフを王の監獄に入れるわけですけども、わざわざここで、そういうことがあったヨセフをこの検察官長と調理官長の付き人にしたっていうことを読むと、やっぱり先週読んでいたようにこの侍従長は奥さんの言ってることを全部は信用してなかったんだなということがよくわかると思います。それで、ヨセフは彼らの付き人になって、そして、毎日彼らのお世話をしていたというわけですね。そして、6節のところで、ある朝、ヨセフが彼らのところに行ってよく見ると彼らはイライラしていた。付き人の仕事はおそらくその2人をよく見る、2人の様子をよく見るということだったんだと思います。それで声をかけた。なぜ今日はあなた方の顔色が悪いのですかっていう声をかけたんですね。何気ない一言、私たちは何気ない一言で人を傷つけてしまったり、逆に何気ない一言で、人を励ましたり、元気づけたりすることが、私たちはあると思います。まさか彼がこの一言をかけることが彼のこれからの人生を大きく左右することになるとは、きっと思わなかったんだと思いますね。そこまで思わなかったでしょう。でも彼はこの一言が、これからの彼の人生を大きく変えることになった。ヨセフは、王の監獄に閉じ込められて、彼もいつここから出ることができるか分からないっていう中にあったわけですね。 で私はここを読むときに自分の身もある意味で明日ももう知れないヨセフがどうしてこの2人の高官たちにこういう声をかけることができたのかな、もちろん仕事としてやってたんでしょうけど、でもその彼のゆとりはどこから生まれたのかなと思います。聖書を読むと一箇所こういう聖書の箇所があります。旧約聖書詩編4編の1節、旧約聖書の詩編の4編の1節、そこをちょっと皆さんで一緒に読んでみたいと思います。いきます。3、はい。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。私たちは苦しみの中で当然ゆとりがなくなります。生物学的に言うと呼吸が非常に浅くなるそうです。呼吸が浅くなると心拍数も上がったりして、それで余計精神的なゆとりがなくなるという、まあ、悪循環陥りやすいそうです。この詩編では私が呼ぶとき答えてください、私の義なる神、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。このゆとりっていう言葉は同じ詩編の18編の19節というところで、主は私を広いところに連れ出し私を助け出された、主が私を喜びとされたからっていうふうに書いた。でゆとりっていう言葉は旧約聖書では広いところっていう言葉と同じ意味で使われて、確かに私たちはあの広いところに行くとですね、まあ、例えば山を登ったりして、まあ、山のある程度のところまで行って視界が開けて広いところに行くとほっとして、まあ、それまでこう息がこう、ね、切迫してたのがかなりゆったりとしてこう景色を見ることができるようになりますよね。まあ、それと同じように神様は私たちがゆとりがない時に、苦しみの時に神様に呼びかける時に私たちにゆとりを与えてくださる、私たちを広いところに連れ出してくださって、まあ、ほっと一息つくことができるようにしてくださる、まあ、この広いところ、広い心という意味で言うならばきっとあの伸びしろのある心なんだろうなと思います。ゆとりがないと心は固くなってパンパンになってですね、これ以上物が入らなくなってしまいます。でも、まあ、ゆとりがあると私たちの心にはさらにそれが伸びしろのある心、神様がそんな心を私たちに与えてくださると約束されているんではないだろうか。まあ、ヨセフはある意味で言うとゆとりのないこれから先、まあ、とりあえず自分が死刑になることはない、まあ、そして、まあ、監獄の中でもそれなりのポジションが与えられて生きることはできるけど、でもこの監獄からいつ出ることができるかわからないっていう中で、彼は神様からこういうゆとりをいただいて生きることができたんだ、それが一つ神様がこう通して私たちに教えてくださっていることじゃないかと思います。さらに彼はなぜ今日あなた方の顔色が悪いのですかと聞いたときに、まあ、二人は彼に答えるわけですね。私たちは夢を見たがそれを解き明かす人がいないと言います。ヨセフはそうすると彼らに言った、それを解き明かすことは神のなさることではありませんか、さあそれを私に話してくださいって言うんですね。かつてヨセフは僕は夢を見たよ、僕はお兄さんたち、僕は夢を見たよ、お父さん僕は夢を見たよって言っていた男でした。でもここで彼はその夢を解き明かすことができるのは私じゃなくて神様がそれをなさることだ、神様がそれをなさることだ、だからよかったら私にそれをちょっと話してみませんかという人に成長をしていった。それはどうしてか、それは39章にあったように彼が何かをしたからじゃなくて、39章の3節にあったように主が彼と共におられたので、神様が共にいてくださったので彼はそのような人に変えられていったんだ。それで検釈官長はヨセフに夢を語るわけですね。9節、それで検釈官長はヨセフに自分の夢を話していった。夢の中で見ると私の前に一本のブドウの木があった、そのブドウの木に三本のつるがあった、それが芽を出すとすぐ花が咲きブドウの房が熟してブドウになった。私の手にはパロの杯があったから私はそのブドウを摘んでそれをパロの杯の中に絞って入れその杯をパロの手に捧げた。ヨセフは彼に言った、その解き明かしはこうです、三本のつるは三日のことです、三日のうちにパロはあなたを呼び出しあなたを元の地位に戻すでしょう。あなたはパロの検釈官であった時の 以前の規定に従ってパロの杯をその手に捧げましょう。あなたが幸せになった時にはきっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。私のことをパロに話してください。この家から私が出られるようにしてください。実は私はヘブル人の国からさらわれてきたのです。ここでも私は投獄されるようなことは何もしていないのです。14節読むと4つの文章ありますね。きっと私を思い出してください。私に恵みを施してください。パロに話してください。この家から出られるようにしてくださいと、彼が本当にこう心から自分の頼みを検察官長に頼んでる姿がここに出てきます。そのことを見た長吏官長が今度ヨセフに言います。16節から長吏官長は解き明かしが良かったのを見てヨセフに言った。私も夢の中で見ると私の頭の上に枝編みのカゴが3つあった。一番上のカゴにはパロのための調理官が作ったあらゆる食べ物が入っていたが、鳥が私の頭の上のカゴの中からそれを食べてしまった。ヨセフは答えていった。その解き明かしはこうです。3つのカゴは3日のことです。3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを木に吊るし、鳥があなたの肉をむしり取って食うでしょう。とここを読むたびに私はドキッとします。ハラハラします。こんなこと言ってあとはどうなったんだろうかと、書いてないんですね。だってこんな悪いこと言われたら怒らないですか、調理官長。でも怒ったとかですね、ヨセフをやり込めたとかですね、何も書いてないのが私はとっても不思議です。なんて書いてないんだろうって。まあそして20節、3日目はパロの誕生日だった。それで彼は自分のすべての家臣たちのために祝宴を張り、検察官長と調理官長とその家臣たちの中に呼び出した。そして検察官長をその検察の役に戻したので、彼はその杯をパロの手に捧げた。しかしパロはヨセフが解き明かしたように調理官長を木に吊るした。その3日後に王の誕生日があって、王の祝いの席で検察官長は罪が許されて、そして検察の役に戻ったけれど、調理官長は罰を受けて死刑に処せられたという、ヨセフの言った通りの出来事がここで起こったと聖書は言うんです。そして40章は23節の一言で締めくくりをされます。ところが検察官長はヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまったと終わるんです。ヨセフのことを思い出さず、彼のことを忘れてしまったって2回も書いてあるんですね。なんか私すごい強調を感じます。ここではもう完璧に検察官長は自分が元の位に戻ったっていうことで、完璧にヨセフのことを頼まれたことを完璧に忘れちゃったということですね。でもヨセフは3日目に検察官長が元の地位に戻ったというのを聞いて、さあいつ自分に迎えが来るだろうかと期待をして待っていたことだと思います。でも1日経っても2日経っても3日経っても待てど暮らせど迎えはやってきません。ヨセフの淡い期待は見事に裏切られて、ヨセフにとっては先が見えなかったんですね。忘れ去られて自分はまた忘れ去られてしまったという中に彼はあったんですね。でもここで忘れ去られたことは彼にとって決してマイナスではなかったということだと思います。彼はこのことを通して人に頼るのではなくて神に頼るということを改めて彼は知ったんではないだろうかと思います。検察官長を頼りに頼んだのに忘れられてしまった。人は自分のことを忘れるけれど、でも私と共におられる主は私のことを忘れない。そしてさらにこの忘れられたことは彼が大きな栄光を得るための空振りだったんだと思います。もしこの時検察官長がヨセフのことを思い出してパロに王様に取りなしをした場合どうだったでしょうか。王様はそのことを聞いて、そうかそんなことがあったのか、じゃあその男を呼び出せと言って監獄からきっと呼び出してくれたでしょう。そして彼は無罪を放免されたでしょう。でもその時に多分ヨセフが得ることができたのは検察官長から、まあ、ある程度のお礼とですね、もしかしたらよかったら君僕のところで働かないかと言って、まあ、検察官長の下でもしかしたら検察官の一人になることぐらいはできたかもしれません。でも彼はそれで終わりでした。23節にあるように、ところが検察官長はヨセフのことを思い出さず、 彼のことを忘れてしまった。もう聖書はもうこれでもかというぐらい忘れられたということを強調して書いているぐらいの、思いっきり空振りをさせられたことは、実はもっと彼が次のステップで神様に用いられるための空振りだったんだということですね。プロ野球のこの名バッターがスランプに陥った時に何をするかっていう話で、よく聞く話は思いっきり空振りをするっていう話を聞くことがあります。いい球をわざと思いっきり空振りをする、するとゆとりができて次の球がちゃんと見えるようになって、このバッティングが戻ってくるって話を聞いたことがあります。まあ、ヨセフは自分で空振りをするつもりはなかったんですけども、でも見事にここで大きな空振りをしました。彼にとっては絶好のチャンスを逃がしてしまいました。もしかしたらヨセフは検借官庁になんとかつてをたどって、あ、もう一回思い出してくださいとか、あ、言ったじゃないですかってやれたのかもしれません。でももしかしたら彼はそれをしなかったのかもしれないです。でもそのことが41章から始まる彼のエジプトの首相になっていく道になったんだということです。そして3つ目のことは、王の囚人の監獄で彼が学んだことはかなり大きかったんじゃないかと、まあ、多くの人たちが言っています。王の囚人の監獄なので、そこに入ってくる関係者は王のほとんどが高官たちだったということです。もちろんこの罪を犯して入った人もいる代わりに、無実の罪、あるいはそれほど大きくない罪をの中で釈放されていくような人たち。彼はエジプト王の側近の侍従長のマネージャーとして生きるっていうことを通して、侍従長のマネージャーとしていろいろエジプトの国のことを知ることが最初できたでしょう。でも今度はエジプトの王の高官の牢獄のマネージャーになることを通して、そこに入ってくるさまざまなエジプトの高官からいろいろな話を聞くことを通して、エジプトの国の仕組みや動きを学ぶことができたんだろうと。そしてこの2年間のことは、やがてヨセフがエジプトの国を治める時に彼の準備ができる下地になったんだろうと多くの人たちが言います。そんな意味が忘れ去られたことにあったんじゃないか。さあ、話をまとめて終わりたいと思いますけども、私たちも親切にしたのに、一生懸命やったのに、そのことを評価されずに忘れ去られてしまうということがしばしばあるかもしれません。努力をしたのにそれが報いられないで、自分の状況が何も変わらない、いや、もしかしたらもっと悪くなる、ますます泥沼にズブズブとはまっていく。私たちはそんな中で焦りを感じて、無力感を感じて、やる気をなくして、ゆとりを失ってしまうということがあると思います。でも、もし誰かが私たちのことを忘れ去ったり評価してくれなくても、私たちはヨセフの生涯を学ぶときに腐らなくてもいいということを私たちは学ぶことができます。この忘れ去られた2年の間も主がヨセフと共にいてくださったということです。そしてヨセフの目には見えなかったんだけど、分からなかったんだけど、彼のためにちゃんといろんなことを準備をして、そして彼が檜舞台に立つことができるようにちゃんと準備をしていてくださった。私たちは救い主イエス・キリストを信じるときに、天の父なる神様が私たちのお父さんになってくださった。そしてイエス様が私たちと見よう、世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言って一緒に歩んでくださるようになった。そしてイエス・キリストを信じるときに、聖霊なる神が私たちのうちに住んでくださった。三位一体の神様が私たちと関わってくださって、私たちを導いてくださる、必要な時に私たちの罪を教え、それを戒め、私たちを悔い改めに導き、そして、私たちにゆとりがない時には神様に祈ってゆとりを求めて歩むことができるように、私たちの目に不都合に見えるような、努力が報いられないような、泥沼にはまっていくような、そのように思う時ですら、主が私たちのために準備をしてくださって、私たちを導いてくださるんだ。それが分かる時に、今をしっかり生きましょうって私書いたんですね。でもなんとなく私の中で今はしっかりまで言えなかったりする自分がいて、しっかりまで力がなくても、今をとにかく生きましょう今をとにかくしのいでいきましょう。とにかく今日生かしてくださる、今を生かしてください。だから今をとにかく生きましょう。 諦めないでいきましょう。神様が必ず私たちの一つ一つのことを通してそのことを無駄にしないで、必ず神様はそれを用いてくださるということを信じていきましょう。そして何よりもヨセフはこの2年間を通して主が共におられたのですというのを今まで以上に味わったんだと思います。私たちもこの1週間主が共におられたのでという、主が共にいてくださるということを味わって歩むことができたらと思います。お祈りをして終わります。私たちの天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。あなたは私たちがどのようなものであっても私たちのことを見捨てずに、そして私たちをイエス様にある罪の悔い改めとイエス様の十字架の罪の許しに導いてくださって、そして神様の子供としてくださることを感謝します。そして神様の子供として本当に私たちを見捨てずに、ヨセフが味わったような屈辱や、絶望や、ゆとりのないこのような状況の中でもゆとりを与えてくださって、そして何よりも主が共にいてくださるということを味わわせてくださることをありがとうございます。私たちは主が共にいてくださるということを本当に忘れてしまうものです。この1週間聖書が約束しているように、イエス様が見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、主が共にいてくださることを私たちが本当に味わって、そのことを聖書から本当に信じて歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。